ありがとう。作家の本田健です。今日もすごいスペシャルゲストが来てくれました。僕の大切な友人でもあり、そしてもう兄弟のように感じていて、メンターでもある、メンタルアドバイザーで作家の並木義和さんです。
はい、並木義和です。
こんにちは。
もう並木さんとの、ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。並木さんとの動画はものすごく人気で、はい、いつもね、はい、10万回、20万回って、たくさんの
方が、ね、ありがたいです。
見てくださってるんですよ。うん、
はい。もう兄弟ですかって言われるんですよ、ケンさんと。本当に。
なんかね、顔がすごい似てるわけじゃないのに、はい、なんか雰囲気が似てるというかね、
はい。
としては嬉しい限りなんですけど。
ね、だから親和性があるんじゃないでしょうか
ね。ね、はい。はい。で、並木さんと、その、本田ケンさんが話すのを聞いてたら、もう何時間でも見てられますとかっていう。
ありがたいです。
言われて、はい、もう並木さんと話してたら飽きないというか、いろんな話をしてもね、結構トピックは飛んでも全然飽きない感じが、まあ少なくとも僕は一方的にしてるんですけど。
そうじゃなく、飽きないっていうかもうずっと永遠に話してられるんじゃないかっていうぐらい、スムーズだし、うん、ナチュラルですよね。
うん。はい。で、普段ね、やっぱり並木さんの YouTube もものすごく大人気なんですけど、うん、普段並木さん単体では話さないような感じのことも、本田健の組み合わせなんで、話してもらったら、並木さんファンもめちゃくちゃ喜んでもらえるんじゃないかなと思ってますので、今日は並木さんのそのテーマに即しながらも、本田健が入ってくることで、なんかこの二人が話したら面白そうなのをちょっと考えてみました。
はい。
はい。なので今日はですね、経済崩壊してもあなたは絶対大丈夫、メンタルの整え方という話をしたいと思います。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして、まあ、並木さんもいろんなニュースとかでご存知だと思うんですけど、はい、今、トランプ大統領が関税を大幅にかけるということで、うん、まあ、2点3点はしてますけど、まあ、それに合わせて株が上がったり下がったりで、うん、すごく大混乱で、今ね、ある程度の資産家の人たちはもうなんか真っ青になってて、はい、で、特になんか投資をやってる人なんかは、もう何百万、何千万、人によっては7億も損したっていう人もいるんですよね。まあ損するだけ、そんだけ儲かってたんでしょうけど。
まあそうですね。
はい。まあそういう意味で、そのお金に対するね、不安もすごく高まってるし、うん、なんか関税がそんななったら iPhone も高くなっちゃうんじゃないかとか、うん、なんか物価もね、高くなっちゃうんじゃないかと思って心配してらっしゃる方も多いと思うので、そんなこと全然ありませんよっていうのを、うん、並木さんに聞いてみたい。はい、僕もお話したいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、まず今その世界で何が起きてるのかって話なんですけど、うん、まあ、関税云々かんの置いといて、はい、並木さんとしてはどういうふうに見てるんですか。うん、
まあ、僕はずっと話してきたのは、まあ、すごくこう大まかな話し方に僕は専門家ではないのでなるんですけど、うんうん、やっぱりこの既存の経済システムっていうのが、まあ、今までのようにこう機能しなくなって、まあ、行き詰まり、立ち往生してしまうぐらい、もう行き詰まってしまうようなところまで来たので、一回これは崩壊しなきゃいけないんですよと。うん、だから、そのシステムっていうのが崩壊したならば、また新しいシステムっていうのが何らかの形で出来上がっていく。で、そうなっていったときに、これはまた僕は新しい地球と表現してるんですけど、この新しい地球に即したシステムに変わっていくので、より今までとは違う、でこう競争社会みたいな、でどっちが上でどっちが下でとか、そういうものではない、もっと調和の取れたシステムになっていって、みんなにとってプラスになっていく、みんなにとって、まあ、よくなっていく、そういうシステムっていうのが出来上がっていく、これはとてもいいことですよっていうふうにお話ししてきたことなんですよね。ただ一旦今まであったものが崩れていくっていうのは、それなりにやっぱ痛みを伴うこともあります。そして新しいシステムが生み出される時の生みの苦しみみたいなものもあるので、ちょっと踏ん張りどころですねっていう話をしてきたんですね。
なるほど、なるほど。いや、もう本当に 100% 僕も賛成で、はい、まあ、僕はどちらかというと経済とかビジネスの方から見てるんですけど、はい、今までの仕組みがおかしすぎたというか、
うんうん、
なんかお金持ってる人とか資産持ってる人だけが得をして、はい、うん、真面目に正直に生きていて、そのベッドメイキングするとかね、ゴミ出しするとか、そういった人たちが不当になんかこう賃金が低かったりとか、
うん、
あとはなんか頑張ってる人たちが報われない世の中っていうのは、特にまたこの20年ぐらい急にそういう格差が開いた印象があるんですよね。
はい。もう正直者がバカを見るって言葉って普通にあったじゃないですか。うん、でもこれからは正直者がバカを見ない世の中になるので、だからそうなっていくための変化なんだよっていうふうに知っていただけるといいかなと思うんですよね。
そうですよね。
はい。
そう、ただまあそうはいうものの、まあ、うん、これからね、傷ついていく人ってのは、まあ、お金持ちの人がドンと損して、もうなんか死にたくなる、泣きたくなるっていうのはいいと思うんですけど、うん、まあそれでもある程度のお金が残ってるじゃないですか。
はい。
で、やっぱり僕は心を痛めてるのは、その、まあ日本はそこまでじゃないと思うんですけど、
はい、
うん。今ね、大変な、その、経済地域も国、あるわけじゃないですか、うん、アフリカとか、ええ。で、そういう国とかの、 その一番下の層の人たちっていうのは食べるにも困っていて、
そうですね。
で、そのこれからガソリンとか食べ物とか値段が上がっていったら、当然その生活は苦しくなるわけで、そういった人たちになんか手を差し伸べることをやらなくちゃ、そのいつタイミングだなというふうに思ってるんですよね。
そうですよね。やっぱり、豊かな人が、変な言い方を承知で言うと、豊かな人がやることなんですよね。できる人がやるんですよね。当たり前なんですけど。だからやっぱり、そういったその経済的な豊かさ、また物質的な豊かさっていうものを、いかにこう循環させるかとか、分け与えていくかとか、やっぱりそういうことにみんながこう心を一つにしていくっていうのはやっぱり大事になってきますよね。そして、しのぐんです。ちょっとの間。でもそれは、そのしのいでる間に、さっきも言ったように、まあちょっと生みの苦しみはあるんですけど、新しいシステムが立ち上がっていったりすると、またそれに乗じてこう皆さんの意識も変わっていくし、状態も変わっていくしっていうふうになっていくんですよね。
そうですよね。そういう意味では、なんかこのね、数年は頑張りどころだと思うんですけど、でも今晩心配してる、今心配してる人にどうしたらいいのかっていうので、ちょっとね、並木さんといくつかテーマを作ってお話していきたいと思うんですけど、まず、心配への対処の仕方。これちょっと並木義和バージョンと本田健バージョンをお伝えしたいんです。まず、並木さん、心配してる人になんかいいアドバイスありませんか？
まずね、心配っていう、まあ、一般的に言うネガティブな思考パターンですよね。もしくはネガティブな方向にベクトルが向く考え方ですよね。で、これってね、僕たち人間にとってすごくナチュラルなことなんですよ。僕たちの脳はネガティブな方に向くように出来上がってるということを多分前にも言ったことがあると思うんですけど、だから心配とか不安とかっていうものを一回考え始めると、どこまでもその泥沼にはまっていけるぐらい、どんどんどんどん入り込んでいけるんですね。なので、どっかで止めなきゃいけないんですよね。要するに、この心配、不安っていう考えが始まったら、どこかでストップ、もしくはキャンセルって言って自分の中で一旦止めるんです。そして、自分はその方向に向かいたいのかどうなのかっていうのをちゃんと自分に聞いてみるんです。誰もが心配になるようなことに向かいたいなんて思わないわけですよ。なんだけど、心配ってどうしてもその考え方から抜けられませんよね。だから、そこで一旦立ち止まってちゃんと自分に聞くっていう行為を通して、その流れを止めるんです。そして、自分はどうしたいの？どこに向かいたいの？って言ったときに、例えばですけど、じゃあそれは心配のない世界に向かいたい。ね、または豊かで、すごくみんなにとっていい調和の取れた時代に向かいたい、流れに向かいたいってきっと思うと思うんですよ。そしたら、その世界っていうのはどういう世界なんだろうとか、そういう流れっていうのはどういう流れなんだろうっていう方に意識を向けていくと、だんだんだんだん今まで心配に傾いていた意識が、今度は希望であったりとか、またはこう豊かさだったりとか、ポジティブな流れの方に向き始めるので、また心配に傾いたらこっちに、心配に傾いたらこっちに行って、これ癖なので、少し修正していくしかないんですよね。でもね、そのうちポジティブなことを考えるのがナチュラルになってくるんです。そうすると、あ、別にそんなに心配ないかなって自分の中で、こう、ほっとできるような、安心できるような感覚っていうのを持てるようになるんですね。そうすると、そこから全然自分の意識が変わるので、作り出していく、もしくは引き寄せていく現実の流れも変わるから、だから、あ、なんか大丈夫なんじゃない？言うほど大変じゃないんじゃない？って感じられるようになるんですよね。だから、どこかでストップ、キャンセルって自分でちゃんと律して、そして方向性を変えていくっていう、これトレーニングですね。これが大事になります。
いや、本当にその通りですよね。で、これね、これを皆さんご覧になってる方は、なんか心配事があったんだけど、なんかね、スーッとこう並木さんの話とともに溶けていったようなね、そういう印象が、あるんですけど、その本田健バージョンでね、ちょっともう一度なんですけど、ちょっと角度を変えて説明したいんですけど、僕携帯の Wi-Fi とちょっと似てるなと思うんですよ。で、たまにね、なんかコンビニの前通ったりとかしたら、急にその携帯の Wi-Fi が勝手にそっちに接続されたりとかして、なんか止まったりとかすることあるじゃないですか、YouTube があれと思ったらなんか変な携帯をキャッチしてて。で、心配ってそういうのだと思うんですよね。で、そのどの電波をキャッチするのかっていうので、最高の未来も向こうから、未来から電波が届いてるし、心配の未来も多分電波で届いてると思うんですよ。でも、心が下向きだったりとか、なんか嫌なことが3つぐらい続いてしまうと、なんか4回目もダメなことがあるんじゃないかなっていうふうに思った瞬間に、Wi-Fi が悲しい未来、つまらない未来、あんまりうまくいってない未来にパッと接続してしまうと思うんですよね。一旦そういう未来に接続してしまったら、なんか向こうからね、怒涛のように嫌なエネルギーが来ると思うんですよ。
まさに。
それで、なんか、パートナーシップがうまくいかない、お金がなくなる、仕事もうまくいかない、なんか、トランプさんがなんか言ってる、なんか暴動を見た怖みたいになっちゃって、もういい未来が見えなくなってしまったりとかするんですよね。だからそれ
そうです
は、
ね。
そのネガティブな Wi-Fi につながって、その未来から怒涛のその心配のエネルギーがブワーってやってくるから、多分これに圧倒されてしまうんじゃないかなって思うんですけど、どうですか
そうで
ね。
すね。まさにそうだと思います。だから、どこにチャンネルを合わせていくかっていうことなので、まあ、簡単に言えばパラレルって言葉がありますけど、パラレルも無数にあるパラレルの中で、僕たちがどこに意識的にチャンネルを合わせていくかで、何の番組を見るかっていうのが決まるわけですよね。パラレルという現実のどんな番組を見るかが決まる。だからやっぱり、その自分の意識の持ち方、あり方っていうのはすごく大事になるんですよ。で、そういう時に、やっぱりいつまでもその泥沼にはまっていくように、同じことを考え続けて、そしてその感情をこう臨場感たっぷりに感じていると、よく思考が現実化するっていう話を聞くじゃないですか。思考が現実化するんじゃなくて、感情が現実化するんですね。だから、やっぱり僕たちがポジティブなイメージに伴わせて、いい感情が持てるようになると、もしくはポジティブな感情が持てるようになると、そうするとやっぱりそこにチャンネルがカチッとあって、その番組を見ることができた時に、あ、ほら、言われてること大変じゃなかったじゃん。で、あなたの人生の流れっていうのは変わっていくんですよね。だから、どこまで行っても自分が作り出している現実であるっていうことは、何が起きてもこれは変わりようのない事実なんです。だから、あなたさえちゃんとそのチャンネルを合わせ変えることができれば、そしてそれができるということを知っていれば、いつでもそこから抜けられるよ。あなたの人生はちゃんと自分で主導権を握れるよっていうことを知っておいてほしいです。
そうですよね。それに関してね、この間パーティーで話してくれたセミナー参加者の人がね、すごい面白かったんで皆さんにシェアしたいんですけど、なんかね、自分でなんか歌謡番組かなんか見てたんですって。そうして、ふっと見たらなんか NHK になんか相撲になってんですよ。と思ったら、おじいちゃんが後ろから飛 んで、なんか変えてたそうなんですよね。で、なんか、これかと思ったそうなんですよ。自分が見たい番組見てたのに、急におじいちゃんとかお父さんが、リモコンでチャンネル変えたら、もう知らないけど、なんか嫌な、見たくない番組を見させられてる。これが心配の本質だと思うんですけど、どうでしょうか
そう
ね。
ですね。ただね、もっとフォーカスを引いていくと、そのおじいちゃんが後ろでピッてやっているのも、これね、このスピリチュアルな世界では、よく、自我に対して、ハイヤーセルフという、その高次の意識の部分っていうのがあるんだよって聞くと思うんです。で、そのハイヤーセルフという高次の自分が本質的、本当の自分なんですけど、この自分が許すことしか僕たちは体験することができないんですよ。
なるほ
で
ど。
ね。なので、この大きなもっと視点で見ていくと、このおじいちゃんの後ろでピッて、なんだよ、見てたのにっていうこの体験さえも、あなたのハイヤーセルフが、その人のハイヤーセルフが、OK、体験することは OK って許可出したから体験してるんですね。つま
なるほど。
り、どんな現実を体験しても、あ、そっか、これは私が許したんだってなると、被害者の立場から抜けられるんですよ。こんなことさせられた、こんなことをやられたではなく、あ、これは私が、俺が許したんだ。で、本当は分かってなかったとしても最初は。でも、そういう意識を持てるようになると、主導権がどんどん自分に、力が自分にどんどん戻ってくるんですね。そうすると自分がパワフルになって、本当に自分の現実を自分の力で采配することができるようになるんです。
なるほどね。いや、面白いですね。なんか、それぞれなんか、基本的に僕たち同じものを見てるんですけど、こう、
そうです
話し
ね。
方の角度が違うから、
角度とかね。
とってもなんか、面白いし、参考になり
いや、
ます
僕もすごい面白いです。
ね。さあ、それでね、まあ、メンタルの整え方っていうのでいくと、その、お金、仕事、これがうまくいかないときって、まあ、ありますよね。このお金と仕事がなんか自分の思う通りにいかないときにどうやって対処したらいいのかっていう話を次はしましょうか。
これが多分いい言い方なのか、適当な言い方なのかちょっとわからないんですけど、例えば、じゃあ、すごく仕事がうまくいっているときは豊かな人生と言ったとします。で、仕事がうまくいっていないときは、まあ、人間関係であれ、実際のこういった物理的なお仕事であれ、うまくいってないときを貧しい人生とします。そういうふうに表現したときに、貧しい人生にいるときには、この貧しさを最大限に楽しんでみようとしてほしいんですよね。
なる
こ
ほ
の
ど。
貧しい中でいかに楽しむか。貧しい中でもいかに豊かさを感じられるか、ゲームみたいな。そういう意識で、ちょっとこの自分がやっていることにあまり深刻さを持ち込むんではなくって、もっとこう、ライトに、あ、これゲームなんだなってちょっと思ってみて、じゃあこの貧しさ、ゲームの中でいかに豊かさを感じるか、いかに楽しむかっていうことに意識を向けてみようとしてほしいんです。最初はわからないかもしれないけど、だんだんこうすると楽しいかな、こうしたら強いて言えば豊かさを感じられるかな、でもいいんですよ。で、そういうものに意識を向けていくと、だんだんその中で遊べるようになってきます。これはこれで別にいいじゃん、面白いじゃん。これはこれで別にね、そんなに心配しているようなことでも何でもないじゃんって感じられると、一気にそこからポンと抜けていけるようになるんですね。そうするとまた豊かさのゲームに入っていくことができるみたいに、こう気持ちが切り替わる、波動が切り替わる、もしくは周波数が切り替わることによって、さっきも言ったように見ているチャンネルが変わるので、こういうことをちょっと なんか遊び感覚でやってみようという、難しいんですけど、余裕を持ってほしいなと思います。
そうですね。お金仕事ってね、はい、全く同じような仕事をしてても、結果が10倍、100倍違うじゃないですか。
はい。
例えば、本を書くってことにしても、その、本を書いたりする作業って結構大変なんですね。並木さんもたくさん本出してらっしゃるか分かると思うんですけど、
はい、
それがね、なんか1万部売れる人と10万部売れる人と100万部売れる人が違ってて、で、じゃあ100万部売れる人が100倍エネルギーかけたかって言ったら必ずしもそうでもないんですよね。
そうなんですよね。
うん。だからどっちかというとめちゃくちゃ楽しい気持ちで、僕、ユダヤ人大富豪の教えってあれ200万部ぐらい売れたんですけど、そのすごい楽しい感覚でいろんなことを思い出したのが3週間ぐらいで書き上げたんですよね。
ええー。
その時すごい楽しくて軽やかな気持ちで、売れて。で、一方で、これは売れろとか、はい、なんかすごい出版社からのプレッシャーとかあって、
はい、
これなんか売れなかったらシャレならないとかあって、はい、一生懸命3ヶ月も4ヶ月も書いた本が意外と売れなかったりするんですよね。
あ、
だからそのエネルギーの軽やかさっていうのと、
はい、
全く同じことやってても、どのレベルで繋がるのかっていうので、結果が100倍ぐらい違いますよね。
本当に違いますね。で、みんな結局、この軽やかになりたいとか楽しいという感じを感じたいとか、やっぱりポジティブな気持ちになりたいっていう思いを持ってるじゃないですか。そうすると、そういう軽やかな作品、要するに軽やかなエネルギーで仕上げた軽やかな作品から出る電波は、やっぱり軽やかで、それにこう共鳴するんですよね。それにこう興味を惹かれるとか、なんとなくだけど惹かれるみたいになって、でそういうものがこうたくさんの人たちに行き渡るから、結果たくさん売れるみたいになっていくんですよね。
なんか売れろとかね。なんかそういう、はい、なんか自分のなんかこう欲望丸出しとかにすると、やっぱ帰ってダメになるんでしょうね。
はい、そうね、呪いですからね。
そう。だからやっぱり仕事も軽やかに、こうやってやって差し上げたらすごい喜ばれるかなと思って企画したイベントがすごく大ヒットしたりとか、
はい、
こういう商品あったらなとか、こういうサービスあったらなっていうふうに思われてるんじゃないかなと思って、
はい。
きっと喜ばれるんじゃないかなと思って一生懸命作った商品とかサービスがドンと売れたりするのは、やっぱりなんかこう、売れろとかっていうより、なんかその人を楽にしたいとか楽しくさせたいとか、まあそういう気持ちがすごく大事なのかなっていうふうに思いますね。
まさにそうだと思いますね。はい。
さあ、そして、最後に人間関係についてもちょっと、言及しましょうか。
はい。
人間関係の心配とかうまくいかないとか、今パートナーが変わったりとか、その仕事のね、人間関係が変わったり、職場が変わったりっていうので、人間関係ってすごい幸せももたらすけど、やっぱりストレスももたらしますよね。
そうですね。
うん。これに関してはどうでしょうか。
そうですね。今僕がお話をしているのは、もう本当にこの地球っていうのが新しいフェーズに入っていくところを迎えているので、そうするともうまるっと自分の立ってる舞台が変わっていくっていうことなんですよね。そうすると、この舞台上に出演していた出演者は、ね、もちろん継続されるものもあるけれど、舞台がまるっと変わるので、要するに演目がまるっと変わるので、やっぱりガラッと変わっていくのは自然なことなんですよね。だから、そういう部分でもし離れていく人がいるんだったら、去るもの追わずだよっていう話をしています。そして、ちょっとね、孤独に一瞬なるな、または一時期なるなって感じても、このね、孤独も楽しんでみてほしいんですよ。本当に。自分が一人であるからこそ、意識を向けることができるっていう部分もあれば、ね、いろんなことを考えられるっていう部分もあれば、または一人だからこそできるっていうこともあればって、いろいろ一人でできることってあると思うんですよね。それをね、最大限楽しんでいると、またそこに、このスペース、空いたスペースですよね。そこに新しいこの舞台に立つ人たちがどんどん入ってきたとき、わ、実はこういう人たちと私は関係性を作りたかったんだよねとか、こういう人たちとつながりたかったんだよねっていうふうに感じられる新しい関係にまたワクワクできるっていう、こう環境が整っていくのでね。だから心配や不安ではなくて、その先のどんな出会いが待ってるんだろうってことにワクワクしながら一人を楽しむっていうことをやってもらえるといいかなと思います。
はい。ありがとうございます。僕はまたちょっと違う角度からお話したいんですけど、
はい、
人間関係が変わるときってね、小学校から中学校、中学校から高校のときって、そのクラス替えもそうだし、学校が変わったりとかして、全部友達総替えみたいなことあるじゃないですか。
はいはいはい、
その自分のことを知ってる一人二人を除いて、ほぼ全員フレッシュだから、小学校の時は陰気キャラだったのに、中学校からいやいやいってすごい楽しいキャラになったりとか、
はいはい、
それでね、新しい友達ができたりもするし、その前まではすごい心配で友達できなかったらどうしようと思ったりするんだけど、まあまあなんとかかんとか、その大人気者にはならなくても、まあ一人二人話せる友達がいたりだとか、 なんかそうやって新しい人間関係ってできるものだと思うんですよね。
はい。
で、それと同じように、中学校から高校に行ったり、高校からまた社会人になったり、大学に行ったりとかっていう時にも、うん、ものすごく人間関係の、こう、なんて言うんでしょう、カードの組み合わせって変わると思うんですよ。うん、
はい。
これは職場が変わったりする時も同じかもしれないし、うん、何か新しいプロジェクトやる時も、今まで縁がなかった人が現れて、これはパートナーシップも同じだし、はい、仕事の関係先もそうだと思うんですよね。うん、一緒に働いてた人たちが、あんだけ毎日毎日、その、うん、ほぼ24時間一緒にいた人が急にいなくなることもあるし、はい、で、また新しい人が来ることもあるし、で、そういう意味では、こう、ダンスのパートナーが変わるように、なんか、さあ、じゃあ、一旦変わったらまた新しい人たちとなんかやりましょうぐらいの気持ちの軽さがないと、
うんうん、
これからなんか執着するされるとか、なんかそういうふうな感じでいくと、すごくしんどくなるのかもしれませんね。
はい、そうですね。だから今までみたいにこう寄りかかり合うような人間関係っていうものはもう終わりなんだなっていうことを知ることがとても大事です。やっぱり新しい世の中になっていくっていうことは関係性も変化していくのは当然のことなんですよね。でもその関係性の変化っていうのは関わる人が変わるというだけではなく関わり方が変わるっていうことでもあります。で、本当に一番大事になるのが何度も言ってるように自立していくっていうことが今求められているので僕たち人類にはね。だからこの自立した意識が自立した者同士が必要な時に、ね、またはこれ面白そうだねって言って共同してみたりっていうことはあっても、ずっと一緒よね、一緒一緒よね、みたいな、この寄りかかり合うみたいなのはないんですよと。まあ、それはダメとかっていうことではなくて、古い人間関係で。僕たちはこれから新しい地球にシフトしようとしているので、新しい関係性にシフトしていく必要があります。なので、これからこれになっていく。そして、いろんな人と、その時共鳴する人とこうやって共同しながら、でも、全然そこで寄りかかっていないので、非常にライトです。軽やかです。別れるときもバイバイ、またねっていう軽やかさ。もうおしまいね、お別れね、二度と会わないわ、みたいな、そういう重さはないわけです。だから、そういう意識になれると、本当にこれからの人間関係、新しい時代の人間関係を楽しめると思いますね。
はい、ありがとうございます。これはね、はいはい、聞いてらっしゃる方も随分心が、晴れやかになっていったんじゃないかと思いますが、僕たち話してたら、つい1時間話します。
もうね、ずっと話します。
とりあえず一旦、この回は終わって、またね、次の動画を撮りたいと思います。ではですね、はいはい、最後、いつもありがとう、ありがとう、ありがとうで締めるんですけど、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、バイならで締めましょうか。
あ、了解です。はい。
では、せーの、ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。ありがとう。で、バイなら。というわけで、そう、この感想もよかったらコメント欄に書いてください。はい、もう僕たちはこうやって盛り上がってますけど、皆さんも楽しんでいただけたと思います。ではまた次回の動画楽しみにしてください。ありがとう。
ありがとうございます。
ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そして、もう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。